Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Luke chapter 8, verse 14.
ルカの福音書8章14節を開けてください。
The seed that fell among thorns stands for those who hear, but as they go on their way, they are choked by life's worries, riches, and pleasures, and they do not mature.
茨の中に落ちるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞きはしたが、とかくしているうちにこの世の心遣いや富や快楽によって塞がれて、実が熟するまでにならないのです。
The title of today's message is The Meaning of the Parable of the Sower, Part 3.
今日のメッセージのタイトルは、種をまく人の例え話、その意味、Part 3になります。
Today we are looking at the third part.Of a series of messages about Jesus' explanation of the meaning of the parable of the sower.
今日はイエスが説明された種をまく人の例え話の意味についての第3回目のメッセージになります。
Jesus is teaching this to his disciples, those who were constantly following him around.
イエスはこの説明をイエスにずっとついてきていた弟子たちに話されました。
These people included his first 12 apostles, the woman who supported his ministry, and others, including the 72 first evangelists.
この弟子たちというのは、12人の使徒と、イエスのミニストリーを支えていた女性たち、そして、最初の伝道者となっていく72名を含むその他の人たちでした。
So there was more than 100 people who heard Jesus's explanation.
ですから、イエスの説明を直に聞いた人は100人を超えていたんです。
These people, apart from Judas Iscariot, would then go on to form the core of the early church.
そして、この中にいたユダを除く人々が初期の教会の中核を形作っていったのです。
These would be the first people to take the gospel to others after the outpouring of the Holy Spirit on the day of Pentecost.
彼らはペンテコステの日に聖霊が注がれた後で福音を伝道していきました。
The reason this explanation has been recorded in the scriptures, Because it is important for us to understand these things too, as we continue the work of bringing the gospel to others.
このイエスの説明が聖書に記録され続けてきた理由は、この今の時代の私たちにも与えられている福音伝道ということについて、私たちも理解しておくべき大事なことだからです。
Now, let's review the eight things we've learned in the first two messages.
では、これまでの2回のメッセージで学んだ8つのことを振り返ります。
First, we learned that spiritual growth, just like the physical growth of a plant and even the physical growth of our bodies, takes time.
まず、1つ目、私たちの霊的成長には植物が成長するように時間がかかるということです。
Second, some people have hardened hearts that can't receive the word of God. This is often because of not forgiving others for past hurts or having secret sins that they are holding on to.
二つ目に、ある人たちは心が固く神の言葉を受け入れられないということです。これは過去に心に傷を負い、人を許すことができないでいたり、または自分の内側に隠れた 罪を持ち続けていることが原因になっていたりします。
Third, I want us to see that the devil is a thief who steals away the word of God from people through the lies that he spreads in the world.
三つ目に、世の中に悪魔が偽りを広めて、神の言葉を人々から取り去っていってしまうということです。
Fourth, the devil is trying to keep people from joining God's kingdom because the more God's kingdom advances, the more the devil's kingdom retreats.
四つ目に、悪魔は人が神の国に入っていかないように働いているということです。神の国が大きくなってしまうと、悪魔の国が後退していくからです。
Fifth,We learned that while God's word can give us emotional reactions, these are not a sign that it's truly changed our hearts.
5つ目は、人というのは神の言葉に感情的に反応するのですが、それが本当に心が変えられたサインにはなっていないということ、サインにはならないということです。
Six, the rocky ground is a picture of the shallow life, one which has no root of faith to truly draw on the richness of God.
6つ目に、岩の多い土地、岩がゴロゴロしている土地というのは、実は浅はかな人生を表しているということで、神の豊かさへと信仰の根を下ろしていっていないことを表しています。
Seventh, the short-lived response of people whose hearts are rocky ground is often a picture of someone who is just chasing trends in religion and not truly genuine.
七つ目に、この岩の多い土地というのは、心が岩の多い土地のように、ようで信仰が長続き しない人です。そしてそういう人は宗教の流行を追いかけたりして本物の真髄を見ていかない人のことです。
8th, just as a plant with no rootwill either get scorched by the blazing sun or blown away by the wind, so someone who has no root of faith will fail when the testing times come.
そしてイエスの説明、八つ目は、根がない植物というのは強い日差しでしおれ、また強い風で倒されたりします。そのように信仰に根がない人は試練に遭うと倒れてしまう。ということです。
The verse we are reading today is Jesus' explanation about the seed which fell amongst the thorns.
では、今日はイエスが説明された茨の中に落ちる種について見ていきます。
From this verse, there are three more things we can learn.
今日のところから三つ学べます。
Let's look at these now.
では見ていきましょう。
The ninth thing we can learn from the parable of the sower, when it comes to the people among the thorns, a start is made.
9つ目になります。イエスの説明、9つ目。それは、スタートを切る。スタートする。でもいいですね。スタートする。
When we talk about our spiritual growth in relationship with God, it is often depicted as a journey we are going on.
Did you say the 14th?
Oh, sorry. The first part of verse 14 says, The seed that fell among the thorns stands for those who hear, but as they go on their way.
今日の御言葉14節に、御言葉を聞きはしたが、と隠しているうちに、とあります。
When we talk about our spiritual growth in relationship with God, it is often depicted as a journey that we are going on.
霊的成長、つまり神とのつながりですね。このことは、私たちの歩いていく信仰の旅に当てはめて、よく描写されます。
These people who Jesus is talking about do make a start on this journey.
ここでイエスが説明されている人たちとは、その旅のスタートは切るんです。
At the start, things appear normal. For a while, someone observing the growth will not notice the difference between the seed amongst the thorns and the seed in the good soil.
普通にスタートを切るのです。そしてその後しばらく、その種が茨の中に落ちたのか、良い土の中に落ちたのかは、周りの人、その成長を見守っている周りの人の目には見えないものです。
There seems to be some growth happening. Unfortunately, it is the wrong things that are growing the fastest.
種は成長しているのが見え、種が成長しているのが見えてきます。でも、残念なことに最も早く成長するんです。
In the short term, the outward appearance of these people appears to be good. They appear to have accepted God's word and are starting to grow.
こういう人は、しばらくの間は旗からよく見られるんです。成長が早いですから。神の言葉を受け入れて、確かに育ち始めているのです。
However, in time, we'll find out that these people have been growing in the wrong way.
ところが、時が経って、なんと間違った育ち方をしているのが現れてくるのです。
Let's look at 1 Kings chapter 11 verses 4 to 8.
では、列王記を見ます。列王記第1、11章になります。4節から8節です。列王記第1、11章。
1 Kings 11 verses 4 to 8.
4節から8節です。
As Solomon grew old, his wives turned his heart after other gods, and his heart was not fully devoted to the Lord his God, as the heart of David his father had been.
ソロモンが年を取ったとき、その妻たちが彼の心を他の神々の方へ向けたので、彼の心は父ダビデの心とは違って彼の神主と全く一つにはなっていなかった。
He followed Ashtoreth, the goddess of the Sidonians, and Molech, the detestable god of the Ammonites.
ソロモンはシドン人の神アシュタロテとアモン人のあの忌むべきミルコムに従った。
So Solomon did evil in the eyes of the Lord. He did not follow the Lord completely as David his father had done.
こうしてソロモンは主の目の前に悪を行い、父ダビデのようには主に従い通さなかった。
On a hill east of Jerusalem, Solomon built a high place for Chemosh, the detestable god of Moab.And for Molech, the detestable god of the Ammonites.
当時、ソロモンはモアブの忌むべきケモシュとアモン人の忌むべきモレクのために、 エルサレムの東にある山の上に高きところを築いた。
He did the same for all his foreign wives who burned incense and offered sacrifices to their gods.
彼は外国人の自分のすべての妻のためにも同じようなことをしたので、彼女たちは自分たちの神々に香を焚き、生贄を捧げた。
We see in Solomon a king who appeared to start well.
ソロモンのスタートは良かったんです。
People would view the earlier part of his reign as the height of Israel's culture. But what seeds were really being sown?
初めの頃はイスラエルの文化の高さにそれが現れていました。でも本当のところはどんな種がまかれていたのでしょう？
I wonder if the things, or some of them, we are going to be discussing in the next point, worries, riches, and pleasures, were the cause of Solomon's downfall.
今日のメッセージの次のところに出てくる、この世のこと心遣いや、富や快楽といったものが、ソロモンの転落の原因だったのでしょうか。
And we should also keep in mind it wasn't just Solomon's downfall, but also Israel's, as those bad things that were started in Solomon's reign permeated through their whole society, save a remnant of people who didn't follow them.
私たちが心に留めておくべきことは、ソロモンだけの転落ではなく、イスラエルの転落にもなったことです。悪いことが社会全体に満ち満ちて、ほんの少しの人を除いて堕落していったのです。
No matter how good things look at the beginning, if we don't get our priorities right on the spiritual journey, things are not going to grow well.
どれほど初めのうちは成長が良い成長しているように見えても、霊的な旅の過程において、その人の優先することが正しくなかったら、しっかりとは育っていかないのです。
We need to keep our eyes focused on Jesus for the whole journey.
私たちの旅の全行程において、常にイエスに目をフォーカスし続けることが大切です。
アーメン。The tenth thing we want to look at from the parable of the sower is three things that choke spiritual growth.
十個目です。イエスが説明された茨の中に落ちるとはということです。十個目は成長を窒息させる三つのもの。成長を窒息させる三つのものです。
The second part of verse 14 says, They are choked by life's worries, riches, and pleasures.
今日の御言葉14節に、この世の心遣いや富や快楽によって塞がれてとイエスが言っています。
So you've made a start on the spiritual journey.But have you gotten rid of the weeds?
霊的旅はスタートした、されたのです。その旅の後、草を押しのけて歩いたでしょうか？
Jesus identifies three things that can easily choke out our spiritual life if we don't truly put Him first.
イエスはイエスを優先させないでいると優先させないで歩いていく霊的旅その旅を窒息させるのが三つあると言っているのです。
A lot of this comes down to what we prioritize in our lives. Do we seek the kingdom of God first or everything else? See Matthew 6, verses 31-33.
この世のものに目を向けすぎ、神の御国を求めることを一番にしていない、しなかったら、私たちの霊的成長は窒息するとイエスは言っておられます。マタイの福音書6章31から33節を見てください。
So let's now examine each of these things that choke our spiritual growth in more detail.
では、その霊的成長を窒息させる3つのことを具体的に見てみましょう。
The first thing that Jesus points out that will choke our spiritual life is having anxiety about everyday tasks.
一つ目、それはこの世のことに不安を持ち、この世のことに心が行き過ぎて、この世の心遣いが成長を窒息させるということです。
So we see this where it says life's worries in verse 14.
14節に、不安、英語は不安、日本語は心遣いとあります。
The word translated as worries in the NIV is merimna in Greek.
新改訳聖書のこの世の心遣いとはギリシャ語のマーミアーの訳になります。
This word means things which cause you to be distracted.
この意味は注意をそらさせるものです。
In the context of today's verse, it is to do with worrying about everyday tasks which cause you to be distracted from following God's ways.
毎日のことに気が回りすぎて、神の道をフォローすることから注意をそらされていて、しまうということです。
Every day we have things we need to get done so we can live. The problem occurs when we start to get anxious about these things and stop trusting God.
私たちには皆生活していく上でやらなければならないことがあります。でもそのことを心配しだして神に信頼を置くことをやめてしまうときに問題は起きるんです。
We make these things that we need to do bigger than God in our own minds.
その心配事を、心遣いを神より大きくしてはいけないのです。
Philippians Let's turn to Philippians 4, verses 6-7.
では、ピリピ人への手紙を見ます。ピリピ人への手紙4章、6節7節です。ピリピ人への手紙4章、6節7節です。
Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, and with thanksgiving, present your request to God.
何も思い煩わないで。何も思い煩わないで。あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。
And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and minds in Christ Jesus.
そうすれば、人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。神の平安が守ってくれます。
What things in your life are making you anxious?
あなたの生活の中で何があなたを心配させているのでしょう?
These are the things that make you anxious are the things you need to give to him in prayer.
それらはすべてあなたの祈りを通してあなたが神に差し出すものなのです。
Then you will know real peace as you trust him to take care of all these things for you.
それをなさるなら、あなたはあなたの面倒を必ず見てくださる神に信頼を置きます。そして真の平和を知るのです。
You don't need to worry about them. Just trust God and obey him.
何も心配しないでいいのです。ただ神を信頼して従うのです。
Don't let your spiritual life be choked away by worrying about everyday tasks.
日々のことを心配して、あなたの霊的人生を窒息させてはいけません。
アーメン。The second thing Jesus tells us that will choke our spiritual life is about misusing riches.
10個目のうちの2つ目です。イエスが3つ指摘されたことの2つ目。間違った富の使い方です。間違った富の使い方。
In verse 14, we see the word riches.
今日の御言葉14節に富とあります。
Having money, even lots of money, is not necessarily a bad thing.
お金を持つこと、たくさんのお金を持つことも悪いことにはなりません。
However, with riches, there are many temptations.
ただ、富を持つと誘惑が多くなるのです。
I'll give you four common examples of temptations of riches.
富を持つゆえに出てくる誘惑を四つ例を挙げます。
The first temptation is we might become tempted to rely on the money and not on God.
一つ目は神ではなくお金に頼る誘惑が出てくるということです。
The second temptation is we might use money to coerce others into doing things against their will.
二つ目にお金を使って人を動かそうとしてしまう誘惑。
The third temptation is that we might spend the money on self-indulgence.
三つ目にお金を自分の自己満足のためにわがままに使ってしまうという誘惑。
And the fourth temptation is we might become greedy for even more money and attempt to gain more money by unethical means.
四つ目に、もっともっとお金を求める欲が出てくる。そして、良くない手段を使ってお金を得ようと考えてしまうという誘惑です。
Let's turn to 1 Timothy chapter 6 verses 17 to 19 for some biblical wisdom about money.
では、テモテの手紙第1、6章17節から19節を見ます。テモテの手紙第1、6章です。17節から19節です。
Command those who are rich in this present world not to be arrogant, nor to put their hope in their wealth, which is so uncertain, but to put their hope in God, who richly provides us with everything for our enjoyment.
この世で富んでいる人たちに命じなさい。高ぶらないように。また、 頼りにならない富に望みを置かないように、むしろ私たちにすべてのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に望みを置くように。
Command them to do good, to be rich in good deeds, and to be generous and willing to share.
また人の益を図り、良い行いに富、惜しまずに施し、喜んで分け与えるように。
In this way, they will lay up treasure for themselves as a firm foundation for the coming age, so that they may take hold of the life that is truly life.
また、誠の命を得るために、未来に備えて、良い基礎を自分自身のために築き上げるように。
Riches can be a temptation, but they can also be an opportunity to bless others and invest in building God's kingdom.
富は誘惑になり得る一方で、他人を祝福し、神の御国を建てていくことに投資する機会にもなり得ます。
It seemed thatIsrael's prosperity under Solomon was the start of their downfall. I wonder if part of this was because of reliance on their wealth and not on God.
ソロモンの王の下でのイスラエルの繁栄は、彼らの転落への始まりであったように見えます。それは神ではなく、富に頼ったことも理由の一つではないでしょうか。
I imagine how much more good they could have done in the world at the time if they trusted God even in their prosperity.
もし彼らがそれほどの繁栄の中にあっても神に信頼を置き続けていたなら、どれほど良い世の中を、どれほど良いことを世の中で行うことができたことでしょう。
If God has blessed you with riches, see that He has given to you them to you as a trust, so you can invest in His kingdom.
神が富をもってあなたを祝福されているのなら、あなたが神の御国に投資できるものと信頼されて神が与えてくださっていることを知ってください。
Are you going to be a wise kingdom investor, or are you going to fall into temptation?
あなたは知恵のある神の御国の投資家になりますか？それとも誘惑に落ちて行くのを選ぶのでしょうか。
Let's use what God gives us to build His kingdom.
神が与えてくださっているものを神の御国を建てることに使いましょう。
Amen.
Amen.
And the third thing that Jesus tells us that will choke out our spiritual life is seeking pleasure.
イエスが語られた十個目の三つのことのその三つ目は快楽です。
And in verse 14 we see and pleasures.
14節でイエス様は言われました。快楽。
There are pleasures that come to us as we live life, even as we obey God.
もちろん、神に従う人生であっても人は快楽を持つものです。
Not all pleasure is bad, but if we start to seek pleasure, then it turns into an addiction.
すべての快楽が悪いわけではないのですが、その快楽を追求し始めると、それが中毒に変わっていくんです。
The thing about addictions is you have to keep doing something bigger to maintain the pleasure, so it becomes a destructive cycle.
中毒になるとより大きな快楽を求めていき、そして破壊的サイクルができていきます。
The Greek word translated as pleasures in this verse is hedone. It means sensual delight, desire, lust, and pleasure.
御言葉にある快楽という言葉はギリシャ語のヘイドネイの訳になります。意味は肉欲の喜び、欲望、欲情、快楽です。
From this word, we get the English word hedonism, which means a pleasure-seeking lifestyle.
英語のヘドニズムという言葉はこのギリシャ語からできたもので、快楽を求める生き方という意味です。
If we read Solomon's life in the book of Ecclesiastes, he admits to hedonism at times in his life.
旧約聖書の伝道者の書にあるソロモンの生涯を見れば、彼自身、快楽主義に走った時があったことを認めています。
His pursuit of so many wives and concubines was no doubtfully partly due to his hedonism, and they were the ones who caused his downfall.
多くの妻たち、そして内縁の妻たちをめとっているのは、彼の快楽主義によるものであることは疑いないことで、その女性たちが彼の転落の原因を作っているのです。
Let's turn to Titus 3, verses 3 to 7.
では、テトスへの手紙、テトスへの手紙3章を見ます。テトスは、テモテの次です。テトスの手紙、テトスへの手紙、3章、3節から7節です。
At one time, we too were foolish, disobedient, and deceived, and enslaved by all kinds of passions and pleasures. We lived in malice and envy, being hated and hating one another.
私たちも以前は愚かなものであり、不従順で迷ったものであり、いろいろな欲情と快楽の奴隷になり、悪意と妬みの中に生活し、憎まれ者であり、互いに憎み合うものでした。
But when the kindness and love of God our Savior appeared,
しかし、私たちの救い主なる神の慈しみと人への愛とが現れたとき、
He saved us not because of righteous things we had done, but because of His mercy.He saved us through the washing of rebirth and renewal by the Holy Spirit.
神は私たちが行った義の技によってではなく、ご自分の憐れみのゆえに、聖霊による神聖と更新との洗いをもって私たちを救ってくださいました。
Whom he poured out on us generously through Christ Jesus, our Savior.
神はこの聖霊を私たちの救い主なるイエス・キリストによって私たちに豊かに注いでくださったのです。
So that having been justified by his grace, we might become heirs, having the hope of eternal life.
それは私たちがキリストの恵みによって義と認められ、永遠の命の望みによって相続人となるためです。
If Jesus has freed us from hedonism, let's not get enslaved by it all over again.
イエスが私たちを快楽主義から解放してくださったのですから、二度とその奴隷にならないことです。
Life is not about the pursuit of pleasure or happiness.
人生とは、楽しみや喜びを追求していくことではありません。
Pleasure and happiness may come to us at times as we pursue godliness.But seeking them directly is a downward spiral of enslavement and destruction.
私たちの人生、神の御心と、神と神の御心を求めていく人生の上にも、楽しみや喜びはやってきます。でも、私たちがその楽しみや喜びをまず追い求めていってしまえば、また奴隷と破壊の螺旋効果に至るのです。
In our sinful nature, it is easy for us to fall into the hedonistic trap. But through the power of the Holy Spirit, we can be set free.
人を簡単に快楽主義の罠へ落とし込むのは、人の罪深い性質のゆえです。
Let's pursue God and His will.
でも、聖霊の力をもってすれば、人はその罠に落ちることはないのです。
アーメン。
神と神の御心を追求しましょう。
The 11th thing that Jesus wants to teach us from the parable of the sower is about being unfruitful.
11個目最後です。11個目は、実がならない。
In the third part of verse 14 it says, and they do not mature.
今日の御言葉14節に、実が熟するまでにならないのですとあります。
A life spent with other things taking priority over God might look good for a while.
神よりも他のことを優先させている人生、それがある期間はよく見えることはあるんです。
We might even be prosperous and successful, but in the end, we are going to be unfruitful.
繁栄して成功しているように見えるかもしれません。でも最後は、実がならないんです。
Whatever we achieve in the world, if it's not done for the kingdom of God, it's not going to count as fruit in the end.
たとえこの世で何かに到達できたとしても、それが神の御国に属してなければ、最終的に実を結んだものとして数えられません。
We will have completely wasted our lives on this earth.
この世での人生が無駄になるんです。
Let's turn to John 15, verses 5 to 8 for our last reading today.
ではそのことをヨハネの福音書で見ます。ヨハネの福音書15章です。5節から8節です。
I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing.
私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れては、あなた方は何もすることができないからです。
If you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up thrown into the fire and burn.
誰でももし私にとどまっていなければ、枝のように投げ捨てられて枯れます。人々はそれを寄せ集めて火に投げ込むので、それは燃えてしまいます。
If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be done for you.
あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすれば、あなた方のためにそれが叶えられます。
This is to my Father's glory, that if you bear much fruit, showing that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples.
あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光をお受けになるのです。
If we fail to bear fruit, we make ourselves worthless, only worthy to be burned up.
自分が実を結べない木であれば、それは価値がないとされ、燃やされるだけです。
However, if we let God's word remain in us, maintaining the connection to Him, we truly will be fruitful.
でも、もし神の言葉を自分の内側に留めて、神とつながっていれば、実はなるのです。
The choice is ours. Do we let the things of this world choke us out, or do we let God's word remain in our hearts and give us a fruitful life?
その選択をするのは自分なんです。この世のことに自分を窒息させてしまうのか、それとも神の言葉を心に留めて実を結ぶ人生にしてもらうのか。
Let's choose to remain in Him and bear good fruit.
神にとどまり、良い実を結ぶものになりましょう。
アーメン。